皆様おはようございます。
おはようございます。
はじめましてと申し上げた方がよろしいのでしょうか。私は、去る日曜日に、6月21日の日曜日にですね、久留米キリスト教会で転入式をし、教会の方に承認いただきましたので、もう久留米キリスト教会の教会員でありますが、久留米教会の教会員の渡辺と申します。この度はですね、御教会の永田親代さん、永田正史さん、そしてさらにその前からですね、瀬戸先生からお声をかけていただきました。礼拝説教を瀬戸先生からはかなりもう後にですね、かなりもう秋口にですね、礼拝説教をお願いできないかというお話があり、で私は一度は瀬戸先生に、いや今の状態ではですね、とても説教の準備はできないし、立場としてはもう牧師ではないので、もっとですね、ふさわしい語り手、福音の担い手があるということでお断りを申し上げたんですね。それから一月も経たないうちだったと思うんですが、勤めておりましたら永田さんからですね、お電話がございまして、で、まあ、どうしようかと思い悩んだなんですけれども、長住教会の中条智子牧師のから、まあ、紹介を受けたと聞きまして、中条智子牧師はですね、私がですね、静岡教会の付属幼稚園、静岡バプテスト幼稚園なんですが、今から7年前に閉園をしたんですけれども、その閉園と事業清算のことでもう大変お世話になった、まあ、外部理事としてですね、お世話になった方でもあるので、一度断って二度断ってっていうわけにちょっといかないなと思いましてですね、それでやはりこれは神様のお召しというか、神様のコールだというふうに捉えて、時間をやりくりしながら、そしていろいろ調べ物をしながらですね、どういう話がいいだろうかということを少しずつ備えてまいりました。学びが浅く、何かと至らぬ点の多いものですけれども、精一杯主イエスキリストを証しすることに専念いたしたいと思いますので、慎んでよろしくお願いをいたします。初めて私の話を聞く人もいるかと思いますのでですね、御言葉がまず第一なのでありますが、御言葉につなぐためのお話を少しさせてください。長くなるようでしたら手で薪を入れていただいて結構であります。話せば話すほど長いお話になりますので、できるだけ言葉を整理して詰めてまいりました。私渡辺真一は、昭和でいうと41年日の絵馬、1966年の7月12日大阪堺市浜寺で生まれ育ちました。母の実家が堺市浜寺の地で、聖書研究会と日曜学校とそして幼稚園をしておりました。今も私の母の弟にあたるいとこ、弟の子供いとこの次男夫婦が園長副園長として土曜学校と、認定子ども園を営んでいます。バプテストという言葉はですね、皆様にとっては大変馴染みある言葉であるかもしれません。あるいはバプテストというのはたまたま私が出会った教会の一つだとおっしゃる方もおられるかもしれませんが、私にとってバプテストとはですね、ご縁がかなり古くからあり、それは私の母の、さらに母の祖父ですから、私の母の曽祖父にあたるんですが、 曽祖父が三宅伸一と言いまして、彼は、長州の格有武士でありました。でそこで、彼は長州のですね、武士をからですね、何らかの事情で武士を辞めて、そして、そこで、山口は萩の地で暮らしていたんですね。でどういう経緯かわからないんですが、聖書と出会い、キリスト教と出会って、私の曽祖父の三宅伸一は、山口の萩には進学校がありませんでしたので、東京のですね、現在の港区にある明治学院の進学部までですね、お金を借りて、いろんな人を助けを借りてですね、明治学院の進学部で学んだと言います。その後に山口の萩と徳山で講義所の牧師を務めたようです。三宅伸一の子供であった母の祖父、私、母の父、私の祖父三宅清など兄弟たちは、当時でいう、東京学院の中等学校の卒業生で、また、私の祖母、母方の祖母、つまり母の母ですが、宮城県の気仙沼でですね、ふりかけ会社を、営んでいましたが、とある宣教師の勧めによってですね、そこではですね、酒造場、つまりお酒も作っていたんですけれども、あの時代だったと思うんですが、宣教師の先生がですね、もう酒をやめてふりかけ一本でしろということでですね、それでまたチェンジする人もそうだなと思うんですが、事業を全く転換しまして、そしてその娘にはですね、その仙台にあった昇恵女学校に行かせて、昇恵女学校を彼女は卒業し、単身でですね、大阪の重曹というところにある、阪急電車がですね、阪急電車の京都線、宝塚線などですね、さまざまなその阪急電車が交わる場所に重曹と、重三と書いて重曹という場所があるんですが、そこに当時女子バプテスト進学校というものがありまして、現在は日本バプテスト同盟のミード社会館というふうになっているようですが、祖母臼井智代はですね、女子バプテスト進学校に入学し卒業し、学生時代の実習先であった当時の船尾幼稚園に教諭として着任してですね、そして祖父三宅清と出会い結婚し、母雅子をはじめとして子供たちが誕生しました。そのようにしたこの家庭環境、つまり私はキリスト教幼児教育指導者のうちに生まれ育ったというわけです。さて、日本バプテスト連盟と諸教会とのつながりについてお話しいたします。それは私が1982年中学を卒業して高等学校に入学するちょうどつなぎの年だったんですが、もう今から38年も前ですが、母方の祖父祖母、そして祖父の妹の大叔母の紹介で、あなたも身内のこのグループを出て、人様がいる教会に行って、修行の一つでもしてきなさいという気持ちだったと思うのですが、行ってきなさいと。じゃあ続いては、じゃあどこの教会に行けばいいんですかというとですね、自分たちはバプテストだということで、堺のバプテスト教会に行きなさいということで、私が通ったことが始まりです。当時の私を迎え入れてくださったのは、天に召されましたが、今村幸文先生、そして今村正恵先生でありました。しかし私は堺教会の皆さんのご厚意に対して素直に受け入れることができませんでした。私は何とかして我が家の宗教であるキリスト教からどうしても離れて過ごしたいと思い、今は部活が忙しいからという口実を作り、ほぼ3年間教会に行きませんでした。その間、牧師先生は今村幸文先生から平仁先生へと変わり、牧師先生たちから何度もお電話やお尋ね、 州法が入ったお手紙をいただきました。けれども私は大変失礼ながら、牧師先生からいただいた書類はすべからく捨てておりました。そんな私がどうして教会に戻ったのか、それには理由がありまして、1985年、今から35年前の夏のことでした。夏になりますと窓を開けますし、非常に開放的になるのですが、私の部屋に、くずかごがあり、そこにはですね、母にこっそりと、捨てた堺教会のいろんな書類があったんですね。くしゃくしゃにしてですね、わからないように捨てていたんですが、なんとくずかごがですね、倒れてこぼれ落ちていたのが、今もあるんですが、堺教会で機関士カロルというものがあります。そのカロル、くしゃくしゃになったカロルが出てまいりました。もう全くしょうがないなと思ってですね、くずかごにもう一回入れ直そうと思ったのですが、ちょっと読んでみるかと思いまして読みました。そこにはこのように書かれてありました。キリスト教ではなく、イエス様の愛と許しに委ねて生きるのが本当の信仰ではないかと書かれてあったんですね。全くきれいことばかり言ってなどと、一度は強く否定はしたものの、私の胸の中でずっと気になっていました。キリスト教ではなく、イエス様の愛と許しに委ねて生きる、本当だろうかってずっと思い悩んでいました。で、ついに母に黙ってですね、この言葉が正しいか偽りか、つまり真偽を確かめてやろうと、そして生涯一度きり、キリスト教に騙されてやろうと思ってですね、母に内緒でこっそりと1985年9月最後の堺教会の礼拝に出たのが運の尽きでございました。実はその翌週、お二人の方がですね、主を信じ主を受け入れて信仰告白とバプテスマ式が予定されていました。私はですね、一回礼拝に出たから、今度もう一回だけ出てやるかという、そういう態度でした。で、信仰告白とバプテスマ式があるとですね、礼拝が長引くんですね。困ったなぁと、早く帰りたいのになぁと思いながらも、お二人の方がですね、初々しく主を信じることの素晴らしさ、そして主の愛と許しに委ねて生きることの決心をお話しされ、牧師先生のその式、そして手によってバプテスマ式を受けられました。嬉しい出来事なのに、私はこう考えていたんですね。全く人生を謳歌もせずにクリスチャンになるなんて、なんと哀れな人よと、ことごとくバカにしていました。しかし御言葉にこういう御言葉がありますね。神のなされることは皆時にかなって美しい。その言葉の通り、本当にこうその式を小バカにしていた私が、3ヶ月後の1986年1月5日、平仁先生の式の下で、私は信仰告白とバプテスマ式に預かりました。まさにミイラ取りがミイラになる。当時堺教会は王朝というところに礼拝堂がありましたが、王朝の旧礼拝堂最後のクリスチャンとなりました。以後の私の教会歴は次の通りです。堺の教会で6年間教会生活を送り、その後堺を離れて転職をしたため、長崎は諫早教会で2年間、そして私が住んでいた場所が島原市でございましたので、日本キリスト教団島原教会の祈り会に2年間出席しました。その後、島原から検診をして西南学院大学神学部に3年次編入学をし、実習教会、奉仕教会として福岡ベタニア村教会で2年間、そして久留米安武伝道所、今は久留米荒木教会と名乗っていますが、その教会で2年間過ごしました。1998年3月に西南学院大学神学部専攻科を卒業して、千葉県にある市川大野教会で牧師として9年間勤め、その後 静岡教会で牧師として、幼稚園園長として、幼稚園の理事長として6年5ヶ月勤め、閉園、そして事業清算も行いました。神の不思議な導きに従い、2013年9月から、新学生時代の奉仕教会の一つであった、福岡ベタニア村教会で牧師として6年2ヶ月勤め、昨年の10月末で辞任をしました。10月末で辞任をしたといっても、その先があるわけでもなく、祈りつつ過ごしておりましたところ、またそこでも神様の不思議な導きと召しに従い、恩師の一人である吉田浩二牧師の紹介で、NPO 法人ホームレス支援久留米越冬活動の会に、昨年の12月から見習いとして入り、本年2020年1月から職員として事務局長として働いております。住まいは2月の終わりに、福岡市早良区南小から小郡市に引っ越してまいりました。今日は小郡からまいりました。家族は連れ合いと地元の大学に通う娘と、そしてこの春就職したばかりなんですが都内在住の息子がおります。これが私の概要であります。詩篇23篇はこのように御言葉を持って証しをしています。ダビデの歌、主は私の牧者であって私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右輪に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。詩篇第23篇は150ある詩篇の祈りの中で最も美しい祈り、主なる神への深い信頼に満ちた歌として世界中のクリスチャンたちに知られています。理由は単に目先の美しさや信頼にあるのではありません。この詩は死や別れを前にして覚悟を決めた人の祈りであり、また親として耐え難い屈辱の中で祈られた祈りであるからこそ、今なお人々の共感を呼び覚まし、哀悼聖句の一つとして支持されているのではないでしょうか。ダビデは息子アブサロムの謀反によって住み慣れた王宮を追われ、人里離れた荒野をさまよい、この詩を読みました。息子に命を狙われる、そして死を覚悟する、そうした覚悟を決めた人の祈りとは思えない静かな深い神への信頼が満ちています。きらびやかな王宮ではなく、避難先である荒れ野がダビデを磨き上げます。荒れ野でこそ神はダビデにとってただお一人の全能者にして創造主、そして私の牧者として力強く働かれるのです。神はご自分の羊であるダビデを決して見捨てることはありません。ダビデをオアシスへと導き、完全に満ちたらせます。一つの欠けもないほど満ちたらせます。神は聖なる皆の上にダビデを正しい道へと導きます。死の影の谷を歩む時でさえ神は彼を守り抜き、共におられます。共におるということは、旧約聖書から新約聖書において、今日においても貫かれてある、インマヌエル、
の信仰であります。ご承知でしょう、インマヌエルは神は我らと共にいますなのです。王宮で華やかに暮らしている時だけ神は共におられるのではなく、いやむしろ人里離れた荒野で息子に命を狙われているとんでもない状況の中でこそ神は共におられる。だからインマヌエル、アーメンなのではないでしょうか。死の影の谷を歩む時でさえ神は彼を守り共におられ、そして神が持たれている鞭と杖はすべてダビデのために用いられます。ダビデを叱咤激励する鞭と杖ではなく、いやむしろ神が先陣を切って敵と戦い、命がけで打ち勝ち、彼を慰め教え導き、そしてその心と行動を整えるための鞭と杖であります。ダビデは今や四方八方すべて塞がり敵に囲まれております。この中で私たちも歌いました神の宴が催されています。人知をはるか超えた祝福を神は授けます。この宴はどんちゃん騒ぎではなく、むしろ荒れ野に起きれる祭儀、霊典、祭りごとです。この宴は荒れ野における叙任式、王としての任命式です。王宮の間ではなく、誰もいない荒れ野においてこそ神はダビデただ一人のために式典会場として命がけでこの場を整えてくださるのです。神は荒れ野の中にあっても王宮の間と少しも変わりなく壇上に立たせ、イスラエル十二部族を統括する王として任命し、彼の頭に油を注ぎ、我々人の定めを表す杯で満たされます。この世に命を受ける限り神の恵みと慈しみはダビデの後を常に追いかけ、神の恵みと慈しみはダビデと共にあり、ダビデと共に走り抜きます。荒れ野の中でダビデは永遠なるお方を思い、主の宮に住むことを心から願い、祈りを締めくくります。これが詩編23編の美しさの背後にある本当の福音であります。私は御言葉を読み進めて改めて気がつかされました。まず詩編23編はダビデの歌と表題があります。ですが同時にダビデの歌であるとともにイスラエル十二部族の歌であり祈りであります。それは私の歌祈りであるとともに、私たち礼拝共同体教会の、私が属する久留米教会の、そして皆様が属しておられる筑紫野南教会すべての人たちの歌であり祈りであるということを心に刻みたいと思うのです。私の歌、私たち教会の礼拝共同体の歌、この二つの研ぎ澄まされた精神なるものが常に並行して貫かれています。しかも場所は王宮の間ではなく荒れ野なのです。絶望的な状況の中にある荒れ野なのです。さらに私たちクリスチャンは旧約聖書の読み方においてあるルールを守っています。それは私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃられたイエス様の眼差し、イエス様の御光を通して旧約聖書を読み直し、また新約聖書から恵みをいただいて旧約聖書へと変える、こういう 循環、つまりサイクルをずっと持っていこうというルールを立てたはずであります。だから誠に知りつことの礼拝で崇められ賛美されるべきはダビデそのものでもなく渡辺紳士でもなくイエス様なんですね。イエス様こそ私たちの牧者であり私たちの王だと高らかに歌い祈り告白し、このイエス様に従って主イエス様が生きて今も働いておられること、私たちといつもいかなる時も共におられることを力強く証しするため礼拝を捧げています。そのことをヨハネは力強く証しをして、イエス様の最後の別れの時の説教をその言葉を記録し記しました。イエス様こうおっしゃった。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたのなら、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。私がどこへ行くのか、その道はあなた方に分かっている。トマスはイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。これが私たちが旧約聖書を読むときの態度であり、ダビデから恵みとして証としていただくときの態度であります。詩編23編をの最後を締めくくる言葉に私は着目しました。それはこう書いています。私は常しえに主の宮に住むでしょう。さらっと読み済ませてしまう箇所なんですが、実は主の宮に住むというのが古よりイスラエルの人々の究極の祈り願いでありました。それは今なお継続している続いている人々の非常に純粋で素朴な信仰です。実に詩編の65編の4節ではこのように書かれてあります。あなたに選ばれ、あなたに近づけられて、あなたの大庭に住む人は幸いである。我らはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みによって飽くことができると歌われています。住まい、皆様もお住まいがあることかと思います。自分は一体どこに住むのか、いつからこの家に住んでいるのか、何代も続く家なのか、それとも新築なのか、改築したのか、あるいはマンションやアパートメントなのか。住まい、そして住むという問題、さらにどのようにして家の中で過ごすのか、まあステイホームとも言われているこの時代でもあるのですが、その住まいにまつわる経済的、社会的、さらにもっと言えば信仰の保証は果たしてされているのか、約束されているのかという点、その約束はどこが根拠なのかという点と、住まいにまつわる問題は古のイスラエルの人々だけでなく、さらに新約聖書におけるヨハネの時代のみならず、今を生きる私たちにとってもより豊かな人生を送る上で大切なテーマの一つです。聖書はただ一言、生涯主の宮に住むと教えます。さらにイエス様は、あなた方には父の家には住まいがたくさんあり、あなた方を必ず迎えに来るとおっしゃっています。神を信じ生きる人々はこの教えを目標、そして祈り願いとしなさいと勧めているかのようです。これに対してある人々は苦笑いされるかもしれません。そんなこと言ったって住まいの問題大事だよって、これから家賃どうしようかとかですね、 家の補修どうしようかとか考えると頭が痛いよという人もいるでしょう。さらにある人々にとってはさらにそう言われるとご心配になられるかもしれません。住まい住まいと言っても天国と言ってもどうもつかめないよと、自分にとってよくわからないよとおっしゃられるかもしれません。しかし古の人々は自分たちはこの世で命を終えてもですね、次の世でというよりも主の宮で常しえに住まうということを純粋に素朴にそう信じ抜きました。それが力になったんです。あらゆる不条理に対して死さえも乗り越えて殉教さえもなぜできたかというのは永遠の命、主の宮に住まうという約束があるからです。だから主の宮とは私の教会であり皆さんの教会であり、この体が滅び土の塵に帰った後も約束されているイエス様の懐だということが言えます。そしてさらに主イエス様と共に歩む永遠の命です。私事ながら、この原稿を作成するにあたりですね、2年前の1月2日に昇天した母雅子の口語訳新約聖書詩編付きを使いました。これがそうであるんですが、母はもうすでに亡くなっています。けれども母は私と共にあり、また主イエス様や主に連なる無数の生徒たちと共に、大部分は穏やかに主の宮で過ごしていることでしょうが、私流で言うならばですね、お前の席は見ちゃおられんと言って心配のあまりここにいるのかもしれません。しかしやがては私も皆様も永遠の命、また主の宮に親しくご案内されることでしょう。その時に至るまで希望を捨てずに、そして投げ出さずに、諦めずに、やけにならずに今を生きてまいりましょう。そしてなぜなら私たちを導く確かな道しるべこそ主イエス様なのですから。私は恩教会の事情については何一つ知りません。ですけれども、どういうふうにしたら話すことができるかということを考えながら備えてまいりました。私の言葉ではなく御言葉が皆様の胸に宿り、もう一丁歩み直そうと思う気持ちが宿るならば、これに勝る幸いはありません。ご清聴に対し慎んで御礼を申し上げます。一言お祈りをいたします。敬愛する羊飼いである主イエス・キリスト、あなたの皆を心より褒めたたえます。あなたの羊である筑紫の南キリスト教会の教会員の皆様、関わる皆様を一人お一人を深く憐れみ、あなたがあの時父なる神を通してダビデにおいて究極守り抜き、そして敵からも勝利されたあの力と義と恵みと憐れみをもって御教会を深く憐れみ、あなたが導き整えてください。どのような時もインマヌエル・アーメンの賛美を忘れることなく、王宮の間ではなく、いやむしろあれ の時でこそインマヌエル・アーメンの主が共におられることを確信して、一歩ずつ一歩ずつ歩みを進めていかれることを説教者として心よりお祈り申し上げます。コロナウイルスが蔓延しているこの状態の中で、不自由を強いられている状態の中ではありますが、あなたが勝利の右の手を持って力強く御教会を導いてください。今日このようにして御言葉を
ふつつかなものが取り継がせていただいたことを感謝をいたします。御言葉を通して、御霊を通して、皆さん一人一人を守ってください。また療養中の中にある悲しみや痛みの中にある者たちを特に支え癒してくださいますように、皆様方の心の内にある感謝と願いとに重ねて、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。